エステル記の8章7節から17節です。エステル記8章7節から17節、はじめに7節と8節を宣言いたします。アハシュエルソーは王妃エステルとユダヤ人モルテカイに言った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように、王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができないのだ。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、王の王であられるあなたが囚われし我らを救い出し、導き出し、命へと、御霊の導きへと導いてくださることを感謝いたします。今我らもこの御言葉の法則に従いたいです。イエスよ、どうぞ今朝エステル記を通してあなたご自身が存分にお語りください。この詩音では通り置き管となることができますように、どうかこの唇を、また一人一人の耳を清めてください。整えてください。初めから終わりまでの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主、王の王、主の主、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様はそうです、王の王であれるお方。先ほど良き知らせを賛美したんですけども、本当に、ね、良き知らせを私たちはいただきました。死から命へと、ね、移され、また悪魔サタンはもうもはや敗北し、イエス・キリストが勝利し、そしてその勝利の良き知らせを私たちも伝えるものとされた、その身です。今日の御言葉はですね、まさにその法則が、記されているんですね。エステル記において、この王の、ね、命令、これをもって もはや発布されてしまった死の命令を打ち消す、その働きがこれから起こされていきます。もうハマンは死にました。けれどもハマンは死んだけれども、ハマンが残したこの死の命令はまだ生きておりました。私たちの人生においてもそういうことがあります。皆さんを昔傷つけた人、その傷つけた人はもう皆さんの目の前からいないとしても、あの人が放ったその一言がずっと皆さんの心に突き刺さったまんまで何十年も苦しむ、ということが、ね、あります。たとえ問題の原因、根本原因が皆さんの目の前からなくなったとしても、それでもその根本原因が放った法則がずっと皆さんの中で生きていて、そして究極その法則が皆さんを死に追いやってしまうということが、多くの人々がそれによって苦しんでいるんですけども、でもそれを放置したままであるならば、結局それによって死に飲み込まれてしまう。ですから、ね、それを対処しなくてはなりません。多くの人はそれを対処する術を知りません。けれども私たちは、ね、イエス・キリストの勝利の福音、これをいただいてその対処する術をしております。その主イエス・キリストの命の御霊の法則を発布してくださいましたから、それをもってこの悪しき法則を塗り消す、打ち消す、ということが私たちにはできるんですね。この悪どいものが残した死の法則、死の法令、またあるいは死の言葉、これを、ね、打ち破ることができるのは、ただ王の王であられるお方が発布した新しい命の法令によってのみです。8節の方を見ますと、アハシュエロス王が言うんですね。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように、王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は 誰も取り消すことができないのだ。アーメン。この王様は私の名前によって、ね、王の名前で、そして王の印鑑でもって、これを押して、そしてあなた方が、この新しい法令を発布しなさい。というのは、一度もう発布されてしまった法令、このメディア・ペルシアの法令というものは、一度発布されたらもうそれは取り消すことはできない。王様であっても取り消すことはできません。だから、この、ね、王が導いた方法は、古い法令をそのものを消すことではありません。エステルはそれを願ったんですけども、もう一度発布されてしまった法令は消すことはできない。だから、その代替手段として、より優れた手段として、王の名前によって新しい言葉を宣言し、新しい法令を宣言し、そしてこの、ね、神の民が生きる術、その道のりを新しく、ね、構築しなさいというものなんですね。これはイエス様が私たちを救うために導いてくださった方法と全く同じです。一度、ね、発布されてしまったこの人間に定められた死の法則、これは打ち消すことはできない。けれども、この死の法則を打ち破る新たな法則、これが発布されるのであるならば、私たちはもはや死の法則に打ち、ね、縛られることなく勝利して、そして新たな命の御霊の法則で生きることができるようになるんですね。ローマ8章1節と2節を最初に宣言したんですけど、そこに命の御霊の法則が出てくるんです。こういうわけで今は、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。アメン。まず、キリストイエスにあるものとなることが肝心です。そのものこそ罪に定められることは決してない。けれども、キリストイエスにないもの。過去一度キリストイエスにあるものに一日だけなった。けれども、二日目以降、キリストイエスにないものになってしまったら、この罪に定められることはないという法則が、に乗っかっていない状況になってしまいます。で、そこで、8章2節に書いてあります。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理から、あなたを解放したからです。アーメン。私たちは命の御霊の原理にあるのであるならば、もはや罪と死の原理から、解放されているんです。これに乗っかり続けているべきなんです。このエステル記の時代においても、この王が発布した、王の名前で発布される、この新しい救いの法令に乗っ取らなければ、ユダヤ人は結局殺害されてしまうんです。ハマンの法則はまだ生き続けておりますから、それを、発布しただけでは足りません。聞いただけでも足りません。聞いて、そしてその新しい法則を実際にそれに乗っ取って行使しなければユダヤ人は殺されてしまうんですね。私たちも神の民も、ね、悪魔サタンが発布した、ね、罪と死の法令、これに対して何の対処もしないまま、またイエス・キリストが発布した新たな命の御霊の原理に乗っからないままであるならば、結局滅ぼされてしまう。だから私たちは、しっかりと日々、イエス・キリストにある、この法則に乗っかり続けるべきなんです。9節見ますと、その時、王の書記官が召集された。それは第3の月、すなわち、シワンの月の23日であった。そして、すべて、モルテカイが命じた通りに、ユダヤ人と大衆や総督たち、及び、ホドからクシュまで、127州の首長たちと、都に詔書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉で書き送られた。アーメン。良い知らせがいろいろな言葉に翻訳されて、そしてそれが早馬に乗ってそれぞれの国々に届けられていきました。良い知らせというのは一部の人にだけではなく、一人一人に分かる言葉で、つながる言葉で届けられていきました。これは福音も全く同じです。良き知らせを述べ伝えるべきなんです。私たちは、この一人一人がこの喜びの知らせをしっかり受け取って、そしてそれをその一人一人が 行使するということ、それを導くまでのことを私たちは福音を伝えるものはしなくてはならないんです。10節見ますと、モルテカイはアハシュエロス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その手紙を早く走る御用馬の早馬に乗る旧士に託して送った。アメン。モルテカイは自分の権威ではなく王の名前と王の印で、これを書きました。私たちもですから福音を伝えるとき、私たち自身の何か立派な立ち振る舞いとか、お化粧した顔だとか、そうした諸々で伝えるのではなく、この王の王なるキリストから届いた良い知らせを、それをね、そのままパスするんですね。もちろんね、お化粧することは大事ですし、ね、立派な立ち振る舞いは、ね、必要です。私たちが王から使わされた、旧士として、その、ね、品質で立ち振る舞い、権威を持つためです。私たちは、ですから、ね、ただそれだけではなく、本当にこのイエス・キリストからの福音を、これを伝えていくべきなんです。11節。その中で王はどの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって彼らを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし殺害し滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。アーメン。かつてハマンはこの神の民ユダヤ人に対して残らず根絶やしにし殺害し滅ぼすことを、ね、許したんです、ね、また家財をかすめ奪うことも許したんですけども、これが逆転しました。今度は神の民の敵を根絶やしにし殺害し滅ぼすこと、その家財をかすめ奪うことが許可されました。この王の法令、ね、これは、まあ、素晴らしいですね。けれども、これを聞いたらやったーって言ってそれで終わりであっては、そのままでは滅ぼされます。何もしなくて大丈夫ということではありません。このモルテガイが言ったことは、それは、自分たちの命を守るために集まって、ということが、このモルテガイの命令にあります。私たちも集まって立ち上がって命を守るために、この悪魔サタンに対抗しなさいということがイエス様から仰せられております。画家書において、この新郎と新婦が、ね、愛の言葉を取り交わしているんですけども、私の鳩よ、あなたは愛らしいという言葉だけでなく、ブドウ畑を荒らす狐を捕らえておくれというふうに言っておりますね。狐を捕らえるのは私たちの責任、花嫁の責任、ブドウ畑を荒らす、狐を放置しておくならば、ブドウは何も実りません。私たちはですから花嫁として、このブドウ畑を荒らす狐、悪魔、サタン、悪霊、病、一切の呪い、これをイエス・キリストの名前によって捕らえて、これを打ち滅ぼすべきなんです。本当に行動という、するということ、これが肝心です。信仰の、行いがない信仰は死んだも同然である。ヤコブ書に書いてありますね。ですから私たちは、ただ単に聞いた、それでおしまいではあってはなりません。聞いたならば、そこの主から与えられた立場をしっかりと立って、それを行使し、実行し、そしてこの悪魔サタンの作った法令を打ち破り、それを根絶するべきなんです。私たちの かつて、ね、持っていた罪の痕跡、ね、イエスも知らない間に犯して身についてしまった罪の癖、習慣、ね、悪い習慣、これらはしっかりと根絶するべきなんです。ヨシア記において、ね、神様はしっかりと、ね、この先住民を滅ぼし尽くしなさいと、ね、仰せられましたね。滅ぼし尽くして終われば、この先住民の構築した悪い習慣、これは神のために、ね、伝染することはありませんでした。けれども、残念ながら滅ぼし尽くさなかったから、ね、伝染してしまいました。私たちもこの過去の罪の習慣、癖、思考パターン、これはイエス・キリストの名前で根絶し尽くすべきです。そして全く新しい命の御霊の法則に従って 歩んで進んでいくべきなんです。順に説明しますと、このことはアハシュレス王すべての週において第12の月、すなわちアタルの月の13日の1日のうちに行うようになっていた。各州に法令として発布される文書の写しがすべての民族に公示された。それはユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日を準備するためであった。アーメン。準備する期間が与えられました。この良き知らせを受け取ったら、聞いたら、準備をしっかりとして、そして、その今どう生きるべきか、これをしっかりと、ね、考慮するべきなんですね。この御言葉、私たちも聞いた御言葉、それに合わせて準備をするべきなんです。世の中の仕事によっては必ず準備がありますね。放課後学校においても、ね、準備が必要でした。それと同じように福音においても準備を、ね、しっかりとする必要があります。14節、御用馬の早馬に乗った厩士は王の命令によってせき立てられ急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された。アメン。良い知らせを、ね、いただいた。準備する。そしてその次は急いで届けなくてはなりません。王の命令によって急いで出て行ったとあります。遠い町にはまだこの悪どいものハマンが発布した古い法令しか知りません。彼らは自分たちは滅びるんだというその死の恐怖の中で暮らさなくてはなりませんでした。しかしそこにですね、遠くからの早馬の足音が聞こえてくるんですね。そしてこの早馬に乗った厩士たちは知らせます。王様からの新しい知らせが届いた。あなた方神のためには生きる道が与えられた。この良き知らせが早馬に乗って各地に届けられていきました。127州でそれぞれの州にそれぞれの言語で言葉で届けられていきました。私たちも、まだこの福音が届けられていない、地域があります。この日本、届いているんだかいないんだかよくわからないけれども、本当に多くの人々がこの古いハマンの、ね、悪魔サタンの、定めた死の法令に従って絶望の中進んでおります、ね、私たちも良い知らせを受け取ったのであるならば、ね、これを伝えていくべき務めがあります。15節、モルデカイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白天布と紫色のマントをまとって王の前から出てきた。すると、シュシャンの町は喜びの声に溢れた。ユダヤ人にとってそれは光と喜びと楽しみと栄誉であった。王の命令とその法令が届いたどの州、どの町でも、ユダヤ人は喜び、楽しみ、祝宴を張って祝日とした。この国の民のうちで、自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである。アーメン。まさしく、この福音が届けられた先には、悲しみが喜びに変わります。イザヤ書61章、以前宣言しました。灰の代わりに、頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、まさにモルデカイもそうでした。かつて荒布をまとっておりましたけれども、それが王服が着せられました。かつて灰をかぶっておりましたけれども、今度は王冠がかぶせられました。このしっかりと、義に立つ者、神の言葉に、神の民としてのプライドに立つ者は、このように王冠がかぶせられ、また王の服が、まとわされるんです。悲しみが喜びに変わります。また恥が栄誉に変えられていきます。この恐れ、今まで怖がっていた民が今度は恐れられる側になっていきます。皆さんもそうなるんです。イエスキリストを信じる者は恐れられるものになっていくんですね。以前社会からつまはじきにされるような、そういうようなものであったとしても、社会の側から、敬われる側に、恐れられる側になっていきます。今日の、結論です。 ハマンは確かに死んだけれども、このハマンは死んでも、ハマンが定めた死の法令は残っている。それを皆さん残してはならないんです。古い言葉に対しては、新しいイエス・キリストにある言葉で上書きしていくべきです。そして上書きしたのであるならば、今度は私たち自身が行動するべきです。行って、そしてこの新しい福音、良き知らせを世界中に伝えていくべきです。私たちはこの新しい王の王、主イエス・キリストを伝えていって、そして至るところにこの、ね、死から命へと、救いへと導いていく、そのような働きをしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する神様、私たちを救ってくださったことを感謝いたします。あなたのこの救いの福音の言葉が届いたとき、私たちはそれを受け入れ、信じたとき、本当に大きく大いなる喜びが湧き起こりました。解放がありました。私たちは本当にこの、ただ解放したというだけでなく、行うべきです。行動するべきです。また早馬に乗って急いで伝えるべきです。主よ、本当に私たちがそれを成していくことができますように、御霊よ助けてください。良き知らせを伝えるものとならせてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する主よ、あなたの御名を褒め称え感謝いたします。御言葉をいただきました。そのいただいた御言葉の中から、自分はどういうスタンスを取っていくべきか、聞き流すものではなく、しっかりと自分を身を定めるべきです。主よ、イエス様は私たちみんなに救いを与えました。でもそれを聞いて、その救いに預かるものと預からないもので、人は真っ二つに分かれています。どんなに良い知らせがイエス様を通して私たちに与えられているとしても、聞いてそのまんまであるならば、主を聞いた言葉は私たちの実体にはなりません。今日聞いた言葉を私たちの中に取り入れて、それを生き様の一つとして生かすことができますように。イエス様、あなたが私たちを助けてください。私たち一人一人が変えられてこそ、この土地の人々をあなたの御前に導くことができます。変えられて、実感して、そして人々を確信を持って導く、これが私たちに与えられている使命だからです。イエス様、私たちをまず変えてください。
アメン。
モルデガイやエステルのように、続くユダヤ人のように、私たちも変えてください。
アメン。
変えられている私たちが、まだ変えなければならない一人一人を確信持って導くことができますように。あなたの法令のもとで導くことができますように。
アメン。
主よ、あなたが私たちを祝福してください。
アメン。
今日もこのティアのために私たちは祈っていきます。
アメン。
つくば未来キリスト教会が、先生がイエス・キリストにあって、栄光の礼拝者、栄光の働き人、栄光の成功者、栄光の学び屋で導きますように。
アーメン。
まだ祈っていきます。親子三代がこの場所で主を仰ぎ見て、主に喜び礼拝を捧げる日を私たちは望み見て、あなたに祈ります。栄光の次世代ください。
アーメン。
そしてその次世代がまだ次なる世代を生むことができますように。ここにキリストの王国を建てることができますように。
アーメン。
主よ、あなたが助け祝福してください。
アーメン。
今日は子どもたちがお出かけをする日です。遠出して、そこでいろんなものを見ます。見た中で自分に与えられているイメージ、それを言葉にし、まだ見える絵にし、まだ読める文字にして書き起こして帰ることができますように。主よ、あなたが祝福してください。子どもたちが新しいものを見て、その取り入れるその姿を見ながら、ああ、この子はここにすごく関心があるということを察知できますように。 そしてそれについて子どもたちが何をしたいのかということも聞けることができますように、主よあなたが祝福してください。こちらこちらとこの教会に主よあなたが一人一人送ってくださったことを感謝いたします。主よ、これからさらに礼拝をする、捧げる一人一人も、またティアにおいて学ぶ一人一人も、あなたが送ってくださることを感謝します。
アメン。
お準備感じはイエス様にあって最後の手術が終わり、そして主よまだ回復に向かいます。さらなる痛み、そして痒みをあなたが止めてください。
アメン。
そしてイエス様の名前を呼ぶたびに、その痛みや痒みから解放されるこの体験をして、この時を通してイエス様と一対一の親密な関係を結ぶことができますように、主よあなたが祝福してください。いいなよ感じの体をあなたが開き、イエスキリストにある命が誕生しますように、よろしくお願いします。今日私たち一人一人はあなたに祈ります。いよいよ英語の土地、建物が必要になってきました。私たちが本当に必要ですと祈って歩いたとき、あなたはこの場所を与えてくださいました。必要ですと今私たちは祈ります。あの土地を眺めながら祈ります。あの土地を踏みながら祈っています。主よ、あなたが与えてください。そしてここにあなたのキリストの王国を建てることができますように。主を祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。今日一日の入りで全てが守られて、主にあって栄光化されることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。
アーメン。
お願いします。